JORL1485 ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、神奈川県西部の皆さんにお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。自分の名前を噛んじゃった。すいません。いや、プロフィールにね、この番組の担当者が、私のプロフィールですよ、ラジオ日本のプロフィールに噛むって書くんですね。何でもないところを噛むって。付き合いくださっている皆さん、ありがとうございます。メッセージいただきました。どんちゃんさん、こんにちは。どんちゃんさんはご家族の看病などで入院されているということで、付き添いなどでお忙しいというメッセージ以前いただいたんですが、そのおじさまや息子さんの付き添いの病院の宿泊もう終わりと、卒業しましたということで、よかった、息子さん退院されたんですね。ああ、ほっとしました。お疲れ様でした。ただ、もう一つ心配なことが、一人暮らしの祖母の方はステージ4で呼び出されたり、いろいろ大変ですが、自分が悔いのないよう頑張りたいと思います。というメッセージです。ああ、そうですか。ね、どんちゃんさん、ご自身もちょっとね、体調崩されたりっていうこともあったとお伺いしたんですけど、悔いのないようにっていう言葉がすごいなんか胸に響きます。そのどんちゃんさんの気持ちがきっとね、おばさまに届いていると思うの で、どんちゃんさん、ご自身の体調も大切にね、このまま通院のね、お手伝いなどされてください。ね、お忙しい時に番組にすいませんでした。メッセージありがとうございました。続いてはラジオネーム、肌ののアリスさん、こんにちは。ありがとうございます。プレミアムなラジカルランド、次も聞きますね。今週は普通の放送ですね、と。はい、そうなんです。先月からスタートしたラジカルランド、プレミアムラジカルランド、プレラジという、ちょっとラインナップを普段と変えてお送りするという、そんなラジカルランドなんですが、世の中的のその、ちょっと流行り出したプレミアムフライデーに便乗してラジカルランドも月末、月の最後の金曜日はプレミアムラジカルランドプレラジでお送りして、第1回目が無事に終わったんですけど、今月は26日、5月26日にラジカルランドはプレミアムでお送りしますので、アリスさん、26日もよろしければ、なんか口が回ってるような、回ってないような、お付き合いください。よろしくお願いいたします。そして、お、高橋さんから、昨年末ぶりにメッセージをいただきました。去年12月23日以来です。と、覚えてますよ。12月23日、高橋さんお誕生日でね、33歳ですというメッセージいただいて、ご紹介させていただいたんですけど、今日はお休みですかね。あ、嬉しい。転職してなかなか聞くことができませんでした。今日の放送は聞けるのでメールしました、と。5月3日夜8時に番組に送っていただいたメールです。ただ一つちょっと心配なのが、今右足の親指を負傷して内出血と腫れが若干残っていますが、ゴールデンウィーク中になんとか休んで治します、と。痛いですね、親指ですもんね。親指って、足の親指って意外と体を支えている中心、大事なところなので、怪我をしてわかるんですよね。普段こんなに親指って負担かかってるんだって、きっとちょっと歩いたりとかするとすごい痛いと思うんですけど、お休みがね取れたということで、ゆっくり足も休めてください。これ足をちょっとね怪我されたことで、もうあまり遠くに出かけないで、体も全体も休められるということで、もしかしたらちょっとプレゼントかもしれませんね。今日はね、その大切なお休みにラジカルランド聞いてくださってありがとうございます。あと1時間ちょっと、よろしければお付き合いください。高橋さんからリクエスト曲もいただきました。まどかひろしさんで無双花。
忘れてしまいたいことが今の私には多すぎる。
ウェザーリポート。時刻は午後2時を回りました。お天気です。もう花粉飛んでないはずなのに、なんか症状が収まらないな、逆にちょっとひどいなという方が私の周りにだんだん現れてきたんです。増えてきたんです。どうやらそれは黄砂のようなんですね。今なんか喉イガイガするなという皆さん、暑いですけどマスクして生活すると少し楽になるかもしれません。中国大陸から偏西風に乗って飛来する黄砂、黄砂は花粉よりも粒子が細かく喉や気管に入り込むとアレルギー症状が悪化するケースがあるということが近年分かってきたということなんですね。黄砂の粒は花粉よりも小さいので気管支に入りやすいということなんです。喘息の患者の 20% が悪化すると見られると、そう話す医師も現れたということなんですね。花粉症の症状のある喘息、特に花粉症の症状がある喘息を持っていらっしゃる皆さんは特に悪化しやすいということですので、どうぞ気をつけてください。今日このスタジオに遊びに来てくださっているリスナーさんからのリクエスト、かおりんさん、ありがとうございます。夏川りみさん、なだそうそう。歩く鯉のぼり、こんにちは。
どうも、歩く鯉のぼりです。ついに今年は足が生えてきました。バカを言うなよ。
おめでとう。
ありがとう。びっくりした。子供の日ですね。
そうですね。
いやー、それにしてもどうでした？先週の、プレミアム、ラジカルランドですか、でしたっけ？ノブがいないのにプレミアムなんですよね。まあまあいいんですけど。
ラジオなので、いろんな情報をなるべく取り入れたいと思って。だから、街の話題をお送りするタウンインフォメーションは各地の、もう、そう、いろいろな方が出てくれたりとか、そう、クレアも出てくれたり。
ノブをいなくしてクレアが来た。
ノブさんはだって3週、4週、1時間近く、すごいじゃないですか。
いやいや、あのね、でも、実は、その日の朝、身支度しちゃったの。
かわいい。
身支度して、で、はっなかなかなくない？大人になってさ、この職業で、あ、今日俺休みじゃんみたいなやつ。
あ、かわいそう、ごめん。
いや、これね、全然、むしろね、ご褒美なの。
嘘。
だって、
なんで？
言ったら、別に来たくないわけじゃないですよ。ね。まあまあ、1時間ぐらいかかるわけですよ。この青少地域に向けてのスタジオはね。
そりゃそうですよ。
私が住んでるところから。
遠いですもんね。
ね。1時間はかかるわけ。で、まあ、電車にいろいろ、まあ、いろいろあるじゃないですか。それがない。え、何？あ、嘘。急になんかこう、お休みの、空いた時間をごそっともらったような気がして。
プレミアムフライデー。
プレミアムフライデーです。
2週間ぶりで口が回ってない。
口が回ってないんですよ。いやー、そんなんで、素敵な時間をいただきまして。
またね、今月は26日。
はい。
逆にね、リスナーさんも、ノブさんがいないって、この5日に来たーって喜びも。
そう。
倍増。
そうよ。いない時に愛を育てるからね。ね。会えない時間が愛を育てるんだ。ノブのありがたみをみんな知ってほしいの。
そう、私も感じたよ。
本当？
なんかね、さっきね、初モノマネがノブさんいないからできなかったの。
あ、下ろせなかったの？
そうなの。あ、そう。すっごい練習してきて、この後ちょっと披露させていただくんですけど、一人じゃできなかったの。
なんでそう、怖いの？一人でやるのは怖いの。 そんなモノマネを披露するんじゃないよ。
だからノブさんのありがたみが分かったの。
ああ、よかった。うん。ちゃんと受け止めるから。
本当に、うん、ではでは、はい、ノブさんと、うん、恒例のコーナーの中のコーナー、はい、参りましょう。
ラジカルランド、
なんでもランキング。社会の一面を鋭く聞いてる。ラジカルランド、どうでもいいランキング。今回も現代社会の一面を描き出してもいいんじゃないかな。
やっべ、難しい。何それ。
いいと思う。いいと思う。
あー、あれ、でもなんかわかるな。
渡部はいいと思う。
あー、リリコさんのだ、え、リリコさん、リカコさん、違う、え、誰、
渡部アスローです。今シングルです。あ、シングルじゃない
でしょ。も、元旦那でしょ。
再婚いたしました。
ああ、そうそうそうそうそうそう。ああ、なんとなく、いろんなと、すごいとこに目をつけたね。
渡部です。今日、誕生日なんで。
今日誕生日なんですか。
出してみてもいいんじゃないかな。
あーあ、ああ、ちょっとわかる気がする。
はい。
うん。
今回は。
何今の場合。自分で区切りをつけちゃって。
大人になって分かったことのランキングお送りしまーす。
子供の日ですからね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
子供の日なので、うん、その子供の日に合ったランキングということで、うん、大人になって分かったこと、昔子供だったじゃないですか、私たち。
まあ、いきなりこんなおっさんに、おっさんで生まれてこないよね。
という人もいるかもしれないんですけど、初めから。
初めからおっさん、やべえ、ヒレ酒うめえとか言いながら生まれてくんの？ないでしょ。
今回はね、子供の頃に戻って、もう子供の頃に戻った気持ちになって、はいはいはい、皆さんに参加していただこうかなと思っております。
なるほど。
まあ子供の頃って分からなかったこと、分からずにいたことって結構ありますよね。
うん、まあ子供ですからね。
大人が面白がって言う嘘を真剣に信じたり、
うん、
大人の言う通り都合よく言いなりになっていたこともありました。
言いなりですか、はい、はいはいはい。
そして成長するにつれ、はい、いろんなことが分かってきましたね。
そうですね、う
ん、そんな大人になって分かったこと、
はい、
気がついたこと、うん、ベスト10お送りします、
は
い、ラジカルランド、どうでもいいランキング、大人になって分かったこと第10位。あんたのお年玉は、ちゃーんと貯金してるよ。という母の嘘。
嘘だもんね。してないもんね。だって、母もあげなきゃいけないんだもん。言ったら。あれだから不思議な文化だよね、お年玉ってね。今思うとね。
そうね。
だって親戚だったら親戚の子供にもだってこっち側からこうやってあげなきゃいけないでしょ。う
ん
う
ん、確かに。
ねえ。結果だから、この何お金のちょっとした行き会があって。まあでも子供がそのまま受け取る家庭もあるのか。どうだった？
私は結構親戚がいっぱいいたんだけど、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんのところに行くともらってはいたんだけど、うん、子供の頃って親が他の、うん、親戚のね、他の子供たちにあげてるとこってなんかあんまり記憶がなくて。
あ、そう。
でも結局あげてるってことなんだ
よ
ね。
あげてると思う
んだ。聞いたこともなかった。あげてるなんて。
あ、俺あげてるのね、うん、間近で見てる。
ある？
うん、あるあるある。
あ、じゃあちゃんとあげてるのね。
で、預かってもらってたような気もするし、使ったような気もするし。
ああ。
うん。なんかそこら辺曖昧。
私ね、自分でしまってた記憶はある。
あ、そう。
でもそれもやっぱりある程度の記憶のある時からだよね。
そうだね。
記憶がない時ももらってたんだろうね、
多分ね。それはもう完全に母のポッポに入ってるよね。
そうだね、うん、もしかしたら親戚の他の子のお年玉に回ってるかもしれない。
そうだからね、このお金のね、変なぐるぐる循環が、
まあ言っちゃいいのかな、内輪で回るっていう、ね、
そう、身内で回る、まあまあね、身内で回るから。まあ変な風習ですな
ねえ、うん、あとこんな意見もありました。
何でしょう。
母の嘘編で、うん、すき焼きは豚肉が美味しいんだよ。
ああ。
と言っていたが絶対嘘という。
なるほどなるほど。うん、豚肉、でもさ、子供の頃って牛がいいとか豚がいいとか鶏がいいってなくなかった？
お肉。
そう。肉ならよくなかった？
お肉。
そう。あと同列にコロッケがいたんだよね。
ああ。
なぜか。
油かな、
揚げ物かな、うん、だからその時からもう揚げ物のお兄さんではいたんだよきっと。
ああ、唐揚げじゃなくてパン粉つける側の、
パン粉つける側の
小麦粉じゃない方、
うん、そうそうそう、揚がってたらいいかったんでしょうね。
ねえ、まあね、これ言われて、ああそっかと思っておとなしく食べていただけど、大人になって牛の味を知って、うん、これ嘘だって分かったってことなんでしょうね、うん、
なるほどね、
うん、第10位でした、
はい、
ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になって分かったこと第9位。おばあちゃん、おじいちゃんに、美人さんで、かわいいかわいい、と言われて育ったけど、それは、客観的な事実ではなかったこと。
どうしたどうしたどうしたどうした。すごい悲しいのが入ってきたな。女子なのかな？
あ、そうか、かわいい。美人さんでかわいいかわいいだから、ね、女の子の。
でも、美人さんでかわいいって言われてる子は、少しでもその片鱗はあるよ。
あ、そう。
俺だって一切言われてこなかったもん。
うん、
おじいちゃんにもおばあちゃんにも。
あ、うん、男の子よりやっぱ女の子なのかな、ね、言われるってね、
うん、どうですか、ユッキーさんは言われてきました？
私はね、うん、もうこの言われたかったなと思った
、うん、
生まれてこう親戚にこうね、
はい、
挨拶回りみたいにこう赤ちゃん抱いてお母さんがね、うん、こう回るときに、あらなんかカエル潰したような顔してるねまあ私は一生忘れないよ、おじいちゃんおばちゃん。
そうだな、カエルを潰したようなね。
カエルでよくない？
もうね、一回カエルでもちょっと屈辱的なのにね、それ一回潰してるからね。
すごい、私そうやって言われたんだっていうのを、親も私が大人になってからそれ言わなくてよくない？
ああ、なるほど。
知らなかったんだから。
そうよね、記憶なかったからね。
そう、あと白い大根みたいだねって。
白い大根って、もう大根はまあ白くない。
白いよね。そう、白い大根みたいだ、白い大根みたいだって言われてたって。うん、大根って白いよ。まあ赤いのもあるけどさって。
結果じゃ大根でよくない？誰が大根だみたいな。
いい思い出ないもん。
ああ、そう。うん、いや、だからほら、美人さんで可愛いって言われてる時はやっぱ可愛かったんだよ。
そう、だからこうやって言ってもらえるってものすごく私は羨ましいって。
そうだよね。
言ってもらえてたんだ
もん。うん、もらえないのも全然いるんだから。潰れたカエルがお届けしておりますが。
もうこれ伊藤家では有名な話です。
ああ、そうなんだ。
もう潰れたカエルといえば雪。
ああ、もう、あの潰れたカエルがね、まあ、喋ってるんだっつって。
あ、なんかね、ノブさんに言われてすごい腹立つ。
あれなんでだろう。
ノブさん言われたことある？
俺猿って言われてた。
あ、可愛いじゃない。
あ、そう、
うん、うん。
猿みたいなこと。
あ、もうそれはいいじゃない。
あ、そうですか。
みんなだって見に行くじゃない。可愛いねって言って。
動物園的な扱いじゃないそれって。その可愛いは欲してないな。
そうなの。
うん。
まあ、周りは褒めてくれてたのかな。
そうね。
まあ、ちょっとね、話ずれちゃいましたけど。
ずれちゃいました、
ね。ずれちゃいましたけど、9位でした、
うん。はい。
ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になって分かったこと。続いて第8位。元気はあった方がいいが、元気があれば、何でもできるってもんじゃない。
どうしたの、猪木さん信者だったのかな。元気があれば何でもできるって。うーん、まあでも元気があった方がいいよ。元気がないと何にもできないよ、逆に。
うーん、
でも何でもできるわけでもないよ
ねえ。大人になって分かったことなんですって。
あ、そうなんですか。
大人になって学んだことから元気も必要って、
うん、切ない。そうね、心は泣いててもね、笑顔でいなきゃいけない日もあるものね。大人になったね。
うん、元気があれば何でもできるっていうのは、子供の頃きっと何でもできるってもうすごいことを想像してたんでしょうね。
うん、仮面ライダーにでもなれると思ってるんだからね。現実を知っちゃうんだね。うん、自分の才能とかね。いろいろね。
もう子供ってね、いろいろもう思っちゃうからね。
うん、
8位でした、
はい。
ラジカルランド、どうでもいいランキング。今日は子供の日ということで、大人になって分かったことをお送りしております。
はい。
続いて、第7位。実はね、あんたは、橋の下で拾ったんだ。というのは、意味のない嘘だった。
ねえ、このさ、このセリフさ、ちょいちょい出てこない？これ。3ヶ月に1回は出てくるよ、これ。
いろんなランキングに入ってきますね。
ああ、すごい。橋の下って有名なんだね。有名というかみんな使うんだね。
ね
え。俺も言われたことある。橋の下で拾ったんだ。
何かしらで言う、なんか言われて、私も1回はあったような気がする。
ね、
うん、うん。
なんで橋の下なんだろう。
どういうことなの？誰が言い出したんでしょうかね。
ね、うん。定番ですよね。
日本だけかな。
はあ、面白い。 アメリカとかだとなんて言うんだろうね。
これと同じような、ね、同じようなことって。
でもアメリカってそういうことにするかな。子供に対してそんな
厳しいよね。
ね、そういう嘘はつかない気がする。
あ、そうかもしれない。
うん、日本独特の文化かもしれない。橋の下。
これね、だいたい言われる。
言われる。
うん、
で、まあまあ傷ついてたよね。子供の頃。
ショックだった。
ね、
うん。うん。え、みんな冗談って言ってるけど、これは本当かもしれないと思う。
そうそうそう。
うちは本当かもしれない。あと、ね、ある日玄関に落ちてたとかっていう、橋じゃなくて、玄関の前に置き去りになってたんだよとか。
それ、今ちゃんと受け止めるとすげえ重いよね。
うん。
誰が私に、うちの母に託したんだろうみたいなことになるしね。でもこれも多分我々世代じゃない？今の世代の若い子は言われてないと思うよ。
そうかな。
うん。
そういえば最近の、今のこの中学生、うん、小学生くらいにこれ言われたことあるって聞いてみたいですね。
ね。
うん。あとね、もっとすごいのがね、
はい、
動物園の猿山で、あれが、お前のお父さんとお母さんだよと言われたことがあるっていう方がいたんですよ。すごいね。
手込んでるね。
これはお母さんお父さんどっちがだろう、いけないよ。
それは良くないよ。
これショッキングで。
猿山わざわざ動物園に連れてってくれてるのに
ね。だからこれを笑ってやり取りできる親子関係ってまた素敵かもしれない。
あ、
まだ何言ってんのなんて、
ね、
うん、第7位でした、
はい。
ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になって分かったこと第6位。親や先生の言うことはおおむね正しかった。
そうだね、ね、本当そう思うわ、うん、勉強して何になるのとか言ってたけど、勉強しときゃよかったと思ってるもん。
すっごい思う、
ね、
思う。それは本当同じ、うん、
ね、今になって勉強するのってでも億劫だけどさ、学生時代ね、あんな時間があったのにね。
もう山ほど勉強する時間と、それなりの環境があったにもかかわらず。
うん、
ねえ。
もう今タイムマシンがあったらもうマジ自分の子供時代を叱りつけに行きたいんだけど、まあ反発するだろうね。うるせえなおっさんとか言ってくるだろうね。
あ、そんな子だったの？
いや、違う。もっとちゃんとしてた。うん、すいません、そういうのは聞かないんで、おじさまって、
うん、ね。勉強は大事だもんね。ま、これは、ね、あくまでも勉強だけど、他にもいろいろあったよね。
あったね。
親や先生の言うことを正しかったかもなみたいな。これちょこちょこ。
ある。
うん。
あと、上司とか先輩とか。若かりし頃にすっごい怒られてさ、で、そんなこと言われなきゃいけないんだよって思うことを10年ぐらい経って後輩にずっと同じこと怒ってんの。
ある。
ある。
あ、そうなの。
あるね。
そっか、音楽の世界でもある。
あるね。
あるのね。さあ、ここで一曲。ロス・デルリオ、恋のマカレナ。空にぴったりの一曲です。
はい。
ラジカルランド、今日のどうでもいいランキングは、大人になって分かったことをお送りしております、
はい、
ではでは続き参りましょう。
お願いします。
ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になって分かったこと第5位。湯豆腐やおしんこの美味しさ。
ああ、わかる。もうね、いいの。ちょっとしたお出汁にね、豆腐をくぐらせてね、三つ葉とかね、ちょんと乗っけてね、最高じゃないか。
なんでわかなかったんだろう、子供の頃って。
白米に合わないからです。
ああ。
味が薄いから。
だから嫌だったのかな。
多分だって、どんだけ白米を食べるかだったじゃないかった子供の頃って。
まあそうね、白いご飯ありきだったね。
ね。
うん。
だから、僕はもうお酒飲むようになってからなんだけれども、もうこういうののね、良さ。あと、お魚とかの良さね。わかる。
ね
え。あと、新生姜の美味しさ。
美味しい。言わしたの。
あれ、
バリバリ食べちゃうね。
バリバリ食べる。もうね。
カットする？
カットする。
私しないのよ。
うわ、ガサツ。
もう、取ったらそのまま
パリパリ。ボリボリボリボリいく。今ね、スライスされて、一枚、そのスライスが一枚ずつパックになってこう、おつまみ新生姜もあるよ。
すごい。
うん。
あ、そう。
あとね、イオンの。まあ、パクリじゃないけど、イオンの新生姜があるんです。
トップバリューの。
トップバリューの。
私、トップバリューシリーズもちょっと好きよ。
トップバリューの新生姜の方が美味しい。
あらま。
これ、ちょっとぜひ。酸味がね、ちょっと、マイルドなんです。
あ、そうな、はい、そうね、ちょっと生姜自体が、ピリッとしたりする
からね。そうなんですよ。岩下のさんの方はね。
うん。あ、じゃあ私、岩下。
岩下派
で。
じゃあ俺、トップバリュー派。
うん、いいと思う。ね、ちょうどいいと思う。
誰も傷つけない。もう新生姜。
そして、この、湯豆腐、おしんこの美味しさ、まあ、シンプルな味の美味しさ、分かったのと同時に、こんな意見も。
何です？
ビールってうまい。
うまいよね。
もちろんこれ大人になって分かったことだから、飲めるようになって分かったっていう。
ねえ。ビール、ねえ。なんであんな美味しいんだろうね。うん、昨日も飲みすぎちゃった。
あ、そうなの。
そう、胃薬を瓶で持ってきて、べーってやったら、カオリンさんに二日酔いって言われて、バレたと思って、リスナーさんに見られたと思って。
なぜそこまでして、私の時々不思議にも、なんでそこまでして飲むんだろうって、ウコン飲んだりさ、うん、オルニチン飲んだり、
ヘパリーゼとか飲んだりね。
何やってんの、みんなの。
違うんだってば。
私ね、前はちょっといただいてたんですけど、うん、だんだんちょっと飲めなくなっちゃって、うん、飲まなくなってから、うん、いろんな見方ができるようになってきたんです、うん、今まで感じなかったことを感じるようになって、うんうん、なんでそこまでして飲んで、
いや、だからそこまでして飲もうと思ってないんだよ。俺だって一杯で終わりたいんだよ。
まあ言い訳だよね。
だ、一杯飲んでうまいって言ったら、もう気がついたらウェイトレスさん、すいません生って言ってるんだもん。
はいはい、
気がついたらだよ。気がついたらもう朝だ。気持ちが悪いんだよ。
世のお母さんは大変、帰ってきて、またあんた飲んできたのって言った時に、こういう言い訳聞くんでしょ、きっと玄関で。
そう。管を巻くの。
靴脱ぐ前に玄関で。
最低。いやいやいや、俺だってつって。
で、その、普段、そうやって奥さんに、いや、俺だって頼む気なんかなかったんだよ、頼む気なんかなかったんだよっていう言い訳のお詫びに、このゴールデンウィーク、ーお父さん一生懸命運転して渋滞にはまってるのよ。
そうね、そうだよ。
償い。
そう。ね、これを聞いてね、渋滞にはまってるお父さんね、もう家族を全員こう送り届けて、夜中に飲むビールがうまいから頑張って頑張ろう。
ね、
今日もビールが待ってる。
ね、ラストスパートです、ゴールデンウィーク。世のお父様方。
うん、頑張りましょうね。
ね、昨日駐車場でね、息子さんと洗車している、のとこ見たんですけど、
うん、
ああ、なんかすごい頑張ってきたんだなっていう。
ああ、そうですね。
もう運転してきたんだぜ、頑張ったんだぜって言いながら見られて。
お疲れ様ですね。
お疲れ様で。
はい。
さあ、続いて参りましょう。ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になって分かったこと、第4位。お金が全てではないけど、大抵のことはお金で解決する。
深いわ。深い。こんね、もうなんか大学生、違うな、高2ぐらいが聞いたらな、いや、そんなことない。お金で買えないものとかなんかごちゃごちゃ言ってたな。いや、大抵は解決できんだよね、お金でね。どうした？いきなり一人ぼっちに雑すなよ。びっくりしちゃった今。
もう存分喋ってもらおうかなと思って。
嘘でしょ？一応これあんたユッキーのラジカルランドだからね。
あ、そうだ。
おう、いきなり職場放棄するのやめてもらえる？いい？
じゃあ私もちょっとリスナーさんの気持ちになって。あ、喋ってんなと思って。
あんた、俺が喋ってるの全然聞いてないで、付箋をなんか無視ってなんか、何やってんのと思って。超びっくりしちゃった。
この後どうしようかなと思って。
おー。この後どうすることはまず俺の話を受けることだよ。
あ、そうなの。
そうだよ。
そう、じゃあ頑張ります。
頑張って。
で
びっくりしちゃった。
お金が大抵のことを、まあ、解決してくれるなって、うん、大事だなと思ったことある？大人になって。
ある。
やっぱりあるんだ。
全然ある。めちゃめちゃあるね。
じゃあ逆に子供の頃、はい、お金が全てではないよって思ってた？
思ってた。
うん、
結構中二だった気がする。
うん。
愛がとか言ってた、きっと。
ああ、うん、努力とか、もう思い、気持ちが大事とか。
そう。お金なんて、つって。
あ、これはね、でもしょうがないね。私も思ってましたもん。
あ、そうですか。うん、今ではどうなんですか？ そこ明言したがらないよね。別に何を守ってるの？あなた。もうアラフォーよ。
そうよ。
全然お金が好きって言っていいよ。
うん。
うん。
好き。
なんか生々しい。ラジオパーソナリティがマイクの前で言うことではないよね。私、お金が好き。私、カエルが潰れたような顔してますけど、お金が好きって。
ね、お金に感謝してる。
もうね。だって我々が頑張ってるのってそのためだもんね。
いつもありがとうございます。
うん、そうです。本当よ。ゆきちさんに会うために。ね。いい。もう可愛い女の子に会えなくてもいい。ゆきちさんに会えれば僕はそれでいい。
第4位でした。
はい。
どうでもいいランキング、大人になって分かったこと、第3位。いくら努力しても、叶わない夢もある。
なんかどんどん辛辣になってくなぁ。なんかコメントしづらいなこれな。
なんか ね、うん、言いにくいよね。
そうよね、あんまりね。
子供の日だしね。
誰が聞いてるか分かんないしね。でもあれだよ、この前あのドリームズカムトゥルーの人が夢は叶わないって言ってたよ。すごい面白くない？
どちら、中村さん？
中村さんが。
あ、
うん、夢なんてね叶わないんですよ。
気持ちいい。
それを踏まえてのドリームズカムトゥルーなんだって。そう思うと深いよねっていう。
はあ、その言葉だけ聞いちゃうとそうね、そうそうそう、なんかして、なんか努力した、しても無駄みたいな感じに伝わってしまうのがいけないかなと思う。うん、そうそう、なんかね、そこだけじゃなくて、うん、だって、夢叶った？
これがね、微妙になんだよ。
ね、夢叶った？しまちゃん。
ああ。
あ、かおりさんは叶った。
うん。
私叶ってない。
おお、どうしたどうしたどうした。
だから、あの、叶う人と叶わない人がいて、だから、うん、絶対とか全てって子供に言うのも私言われてたのよ。絶対叶うって、うん、この手ないじゃんっていい大人になっちゃったから、
うん、
ちょっと言い方だなって。
そうね、
でも努力はしなきゃダメだし、
うん、
目標夢は持たなきゃダメだしっていうとこは言い切れる。
そうね。
そこに向かってて、なんかだんだん違う方に行ったけど。
うん、
なんか全然思ってもいない夢が叶って今ここにいます。どうもこんにちは、伊藤由紀です。
お金が大好き伊藤由紀です。
やめて。
そうですね、努力しないと夢叶いませんからね。
そう、
しても叶えないんですけど、
思わぬ方に行く。
あ、そう、でも俺もね、
うん、
裏方にの方とかになるっていうかね、アレンジとかで仕事すると思ってなかったよ。
そう、
うん、
かね、叶わない夢もあるなーっていうのは確かに私も思ったぞ。
どうしたどうしたどうした。
オッケー。
おー、ローラちゃん。
あ、オ
ッケー。じゃあ次行こう。
行くな。
もうやめなって。俺今流したい空気満々で出してるじゃん。
でも元気？
感じろ。この空気を感じろ。あ、次は第2位だ。
あ、じゃあ2位。
はい。
お金を稼ぐことの大変さ。
金金うるせえな、この番組はな。本当に。
言いたくなかった。この流れで。
本当に。
私が言ってんじゃないんですよ、ランキングですよ。
本当にね。大変ですね。
ただこれは大人になって分かったこと、うん、大人になった皆さんの意見を集計したランキングですから。
そうよね。
そうそう。
いや、だからほら、家族でなんかご飯食べに行くっていうのも大変じゃない、お父さん。3人分出すんだよ。
分からなかった、子供の頃、ね、
うん、本当分かんなかった、
うん、なんかもう家族が多いので、
うん、
なんか誕生日とか、
うん、
本当に特別な時しか連れてってもらえなかった理由がすごくよく分かった、大人になって、
ね、うん、ご飯炊けばそれでいいんだもんね、お家でね、
うん、そうそうそう、
うん、会食って高いよね。
今はね、こうお安いところがファミレスだったけど、私が子供の頃20年前、30年前ってそんなにファミレスとか安く食べられるところが少なかったっていうのもあるので、すごいそれは感じております。あとお金を稼ぐことの大変さ、分かったか？
俺？俺は多分重々承知してますよ。分
かったのか？
はい。
アツコの気持ちが分かったのか？
ああ、もう、なんで俺、母ちゃんここにいねえのに怒られんの、また。またといつも怒られてないわ。
すいません、アツコさん呼び捨てにしてるまで申し訳ございません。
ね、いいよね、ゆきちゃんはね。モノマネしてね。好きな歌を歌ってね。噛み倒してね。お金もらえるんだもんな。素敵な商売です。
時々ね、うん、申し訳ないなと思う時が。
そうですか、うん、もうね。
もうね、今日もだからこれでね、うん、一仕事してるわけですよ。
やらしい話をしますね。
これ帰った後も頑張ります、私。
あ、そうですか。いろいろまだ残ってるんですね。
頑張ります。
はい、お願いします。
第2位でした。
はい。
ラジカルランドどうでもいいランキング、大人になってわかったこと。堂々の第1位は、子供の頃は、二十歳過ぎたらすっげえ大人で、三十過ぎたらすっげえおっさんだと思っていたが、そうでもない。
コメントしづらいわ。思うわ。もうね。
おそらくこの感じと男性の意見なんでしょうね。ね。
どんな大人になってるんだろうと思ったんだけど、俺多分中身小6と変わってない。自我が。ね。
なんかね、そういう意見多いです。全然成長していない気がするっていうことと、あと子供の頃と変わってないっていう方の意見が非常に多かったです。
ある。なんか、だって、ちょっと今戦隊ものとかのロボット見ても、まだ少しドキドキする自分がいるもん。かっこいいって思っちゃう自分がいるもん。
またこうね、お菓子も駄菓子に戻っているとか、
あるよ。
それも大事ですよね。
うまい棒見たらもう開けずにはいられないんで俺は。
あるよ、私袋買いしてきてるから。
本当？
うん。
やった。先々週あったから俺もすごい。ああ本当だ、ある。
あるよ。
取っといてくださいよ。本当に。
なんて大人だ。
36にもな
って。大人が大人に向かって。ね、
うまい棒取っといてねっつ
しかもリスナーさんに向かって。あーた。
あーたな。ひどい。
そう、今日はリスナーさんがスタジオに遊びに来てくださっていて、そのリスナーさんに向かった発言ですからね。
うまい棒あるよってね、アピールしてくれてるのにね。ひどいな。
これは、ものすごくわかる気がします。女の私も、なんか、27になりたいと思ってたの。
なんで？
なんかね、近所のお姉さんがいて、すごくよくして、私長女だったので、お姉さんが欲しかったのね。で、近所にそのお姉さんがいて、ちょうどその方が27歳だった。多分もう23、4年知り合いだったんで、まあ年もね、重ねてたと思うんですけど、27の女性って、大人の女の人ってすごい輝いてるって思って、27になりたいなと思って、いざなって、思い出したの。大したことない。
そんな変わんない。
そんなに変わってない。なんかまだ自分子供だなって、あんなに大人だなと思ってたのに。で、ね、30代になっても、で、今もう、アラフォー、もう、あと一歩で手が届くってところに来たときに、そうでもない。全然もう、周りの40歳くらいの方と比べたら、恥ずかしいくらい子供。
ああ、そうですか。まあもうお母さんになってる人とかもいますしね。
そうなの。
そうすると、やっぱ顔つきとかもね。
それよね。環境よね。
環境よね。どうしたどうしたどうした。自分に言い聞かしてるのか。
環境よね、ノブ。
そうよ。環境よ。
人と比べちゃいけないわよ、ね。
そう。自分が良ければいいのよ。
そうよね。
そう。人には人の生き方があるの。
人には人の乳酸菌。
乳酸菌ね。人には人の、そう。ビオフェルミンよ。そうね、いつも使ってるわ。飲んでるわ。
ね、雑草いじってたっていいよね。
どうしたどうしたどうしたもうわかんない。ここで心の闇を吐き出すのやめて。さあとせめて一つずつにして。ごめん、俺も受け止めきれないわ。
なんか二週間ぶりなんでいっぺんにぶつけてくださった。
そうそうそう。びっくりした。もう心の闇の扉ちょっと一回オープンにしすぎてるよ。
じゃあ小出しにします。
小出しでお願いします。一列に並んでもらえると嬉しいです。
じゃあ糸一列になれ
ば。一列になってください。
第一位は、私も共感できる。ノブさんもそう思う、世の中の方結構いらっしゃった。そうでもない。
そうでもない。俺全然、40歳って本当大人だと思ってたの。すっごいもうだって、言ったらお母さんじゃん、40歳って言ったら。
そうなの。
俺今40歳と全然付き合えるもん。
そうよね。
大人になったね。
ね。
そんな締め？ごめん。
以上、ラジカルランドのどうでもいいランキング、大人になって分かったこと、お送りしました。
はい。バリカン。You're my sunshine.
You are my sunshine。
時刻は午後2時42分を回りました、
はい、
ラジカルランド神奈川県西部の皆さんにお送りしています。
お
相手はユッキーこと伊藤由紀と、
しゃべるギタリストノブでございます、
さて、うん、先週はプレラジということでノブさん一週お休みだったんですよね。メッセージありがとうございました。ご紹介させていただきました。
ありがとうございます、うん、ですが、
はい、
僕そこでリクエスト曲もお願いしてたはずなんですよ、
う
ん、
あらそう、
なぜ流さなかった
あらそう、
うん、
あなかったんです。ごめんなさい。
いやいやいや、なかったの
ごめんなさい。
あ、なるほどね、うん、
正直なことを言いますと、うん、スタジオになかったんですけど、
なかったんだ。
ただいただいて、うん、曲お送りできないんですっていう方法もあったんですけど、うん、なんかねタイトル私一人で言いにくいかなってちょっと思いまして。
そんな言いにくいタイトルの曲なんかないよこの世に。
じゃあノブさんからのリクエスト曲、うん、今日はお送りしましょう、はい、タイトルお願いします。
おっぱいがいっぱいです
おっぱいがいっぱいお送りしました。
素敵な歌。
なんかどういう気持ちでこれをリクエストしたの？
いやだからこんな素敵なテーマじゃん。
私は、うん、開けポンキッキーで聴いていたものすごくちょっと土曜チックなので、うん、ちょっと切なさもありながら、うん、柔らかい、
そうね、
母の気持ち、
母の気持ちじゃないよ、男の子の純粋な気持ちだよ全人類の半分が好きなものだよ。そのテーマにしてるのになんでこの暗い曲調なのと思って、それをリクエストしたじゃないですか、
うん、
その話もしてほしいみたいな、うん、あなた方ラジオパーソナリティはリスナーのそういう意見を無視するんですか。
うん、ノブさんだもん。
ノブさん
レギュラーだもん。
ノブさんの意見は無視してもいいそうな、
だってノブさんだもん。
そうだ、
だってこの辺だもん。
こどうしたの、トラフル城いいよ。なんかここのスタジオになかったんですって。
そうなんです。
先週
でね、シマちゃんがね、うん、ラジオ日本の東京支社のレコード室にこのおっぱいがいっぱいを借りに、ね、行ってくれたんですけど、うん、なんか恥ずかしかったの、
うん、なんかすごい真面目そうな女性の方におっぱいがいっぱいを貸してくださいって言いに行ったらしいよ、あの人。
他の CD と一緒に貸してくださいって、何曲かミックスすればよかったんじゃない。
なんでそんなアダルトビデオ借りるときの手法みたいなやり方するの。これ映画、対策映画、対策映画、おっぱい対策映画みたいな感じで。
だってこれは私全然なんか変な歌だと思わないけど、みんな男性陣がなんか変なのよ。
いやだって嬉しいな、触りたいだぜ。
なんかそれは男の子でちっちゃい子供でしょ。
そうだからさっきも言ったでしょ、大人になっても変わってないの僕たちは。中身ずっとあのままなの
それは困る。
そう
それは困るぞ。
いやいやいや、
ねなっちゃん困るわよね。この見てくれで子供のままって言われてもね。
純粋ピーターパンって呼んで本当に。
まあ改めて聞いて、うん、いい曲
でしょ。
すごくね歌詞も優しいし、
うん
うん、
そう、
なんかね子供の日に合うなってそういうねダメ捨てて、そういう気持ち。
いやだ、純粋にもう主人公になってるから僕は、あの歌の
男の子に。
男の子に。
純粋になってる、うん、じゃあいいよ。
おっぱいがいっぱい。
うん、
嬉しいな、触りたい。うん、最高。
なんでそこだけなの。
いやいやいや、そうだな。いやいやいやいや、その、なんか自分が飲んだっていうところはあんまりこう感情移入したくない。うん、なんか複雑な男心。
うん、なんか私にはちょっとよく意味がわからない。
そう、いい。男性のリスナーさんが共感してくれれば僕はそれでいい。
それならいいね。
そうだ。
うん。ただ改めて、いい曲だなって思いました。
はい。
ノブさん、ありがとうございました。
いやいや。
今週から、うん、このランキングの後にノブさんに思い入れのある一曲、このように紹介していただこうということになりましたので、うん、来週も何か持ってきてください。
まあでも、こういう系じゃないよ。ちゃんと真面目なやつも紹介しますからね。
もちろんもちろん。ノブさんが好きな曲。
そう。
え、こういう系って、だってちゃんとした系じゃない。
ちゃんとした系だけど、
おっぱいがいっぱい。
そう、おっぱいがいっぱい系を期待されるとちょっと困るなと思って。
なるほどね。
ちょっと真面目なやつも持ってきますから。
はい、わかりました。はい、さあ今日は祝日ということでメッセージもたくさんいただいております。葉山の香山さん、
うん、
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
連休は混んでいるところを探して、うん、休みを楽しんでいる私は変わっているのだろうか、どう思いますか。伊藤さんはどうしていますか
人混みにわざわざ行くってことかしら。
すごー、
逆
に人混みを避けてっていう方は結構
いると思
いますけど、人混みを楽しんでるんですって。
あ、上級者。
プロ。
プロだね。休みのプロだね。うん、ああ。いや、すごい、うん。ちょっとね、人が多いところは僕苦手なのでね。
あ、そう。
あんまり。
ああ、me too。うん。うん、だからすごい、ちょっと。ね、かっこいいなと思って、
ね。かっこいい、うん。すごいです。
そういう楽しみ方も確かにあるのかもしれない。
ああ、私今ら休みですっていう感じかな。
うん。ありがとうございました。ちなみに伊藤さんは、はい。喋ってます。
喋ってます。
どうしてますかって、う
ん。連休とか関係ありませんからね。
ありがとうございます。はい、さあ、続いては、サルエツさんからメールいただきました。5月3日、4日の2日間、うん、小田原を散策してました。
ああ、いいですね。
あら、小田原城名物市にも行って、ミウル焼き、うん、というものを食べました。ちなみに、ミウル焼きのミウルは、うん、相模原市のゆるキャラ、うん、をかたどった食べ物だということで調べたら、たい焼きみたいな感じ。中に、うん、のあんとかクリームが入っていると、
はいはい、いいですね。
ねえ、うん、今日もまだ小田原城周辺すごい混んでますね。続いてのメールはブルーさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどスーパーで柏餅を買うときにこしあんとつぶあんで迷ってしまったのですが、はい、ユッキーはどちら派ですかと、どちらが好きですか。私は子供の頃はこしあんが好きだったのですが、うん、大人になってからはつぶあん派になりました。というブルーさんからのメッセージ。
はいはいはい。
こしあん派、つぶあん派、うん、ということで、ちょっとアンケートを取ってみました。
はい。
まず、こしあん派は、うん、ディレクターのしまちゃん。
あら。
そしてラジ2号。
お、
今日来てくださっているリスナーさん、かおりんさん。
お、
で、さっき、横ちゃんがちょっと他のお仕事から戻ってきて、どっち？粒。あ、粒。
うん、
じゃあ、粒あんはまりましょう。横ちゃん、粒あん。
はい。
なっちゃん。
はい。
粒あん。
はい。
のぶさん。
粒あん。
おー、ぱっかり分かれました。
そして、最後の表を決めるのはユッキー。
私。
はい。
あんあん。
おい、このスタジオの空気どうにかしてくれよ。誰の責任だ。びっくりした。時が止まったよ。
だってさ、私がここで言ったらさ、どっちかに決まっちゃうからさ。
びっくりするって。
どっちはでもないって言 うかなと思って。
そう、じゃあどっちでもないとか言ってもらえばいいじゃん。誰もが止まっ、空気ってすごいね、凍るんだね。びっくりしちゃったよ。
なんかね、魔法使いになった気分だったよ。
よかったね。ハリーポッター並みだったね、今ね。
止まった。うん、まあ、ちなみに正直に私言うと、粒あん派になりました。
う
ん、
あ、そう
だからブルーさんと同じなんですよ。最初粒あん食べられなかったの。
悩んでね。
皮みたいのがちょっと残るでしょ、
うん、
小豆の、うん。それがね、なんか嫌だったの。歯の間に挟まったり、うん、この、なんていうの、歯茎ない残るみたいな。
まあ、一生懸命歯をね、こうね、マイクの前でね、ほじってますけどね、指で。
それがね、嫌だった。
嫌、うん、だったの。
あとでこう、開けといて。
ああ、そうですか。
それが、だんだん粒あんの、その上品さ、
うん、
あんのこの残ってる感じの上品さっていうか、うまみがわかるようになって、うん、今ね、粒あんに変わりました。
ね。そういう、なんかさ、ちょっと変わり種とかでさ、ずんな、ずんなが言えなかったよ。ずんなとか、白あんとかさ、
あの枝豆をこう、
そうそうそうそう、ね、あれとかたまらんのですよ。
ずんだはあの東北の方の ね、美味しい ね、ハマってしまうと結構いいかもしれない、うん、
ね、
うん、ね、まあこれも綺麗に分かれましたね。
ね、
う
ん、やっぱだからそのニーズがあるから、その粒あんこしあんで2つ用意してあるんでしょうね。
ね、
うん、
さあここでブルーさんからいただいた5月5日っぽい、
はい、
ちょうどいいなっていうリクエスト曲お送りしましょう。
はい、
はい、
何
これもボンゲッキで流れましたね。わ、うん、かるかな。
わかんない。
聞いてみましょう。
はい、
のこいのこさん、パタパタママ。
あ
パタパタパタパタママパタパタママパ
タ。のこいのこさんでパタパタママをお送りしました。
めちゃめちゃかっこいいね。
ねえ、
びっくりした。
ファンキー。
ファン、ギターがずっと弾き倒してるね。
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパン。
いや、歌もうまいしさ、こんなの子供の時にね、普通に聴いてたんだね、我々は。
昔聴いていた、当たり前に聴いていた曲をもう一度聴き直すっていうのもいいですね。
いいですね。まあ、すごい。もう、なんか打ちひしがれた、今。 びっくりした。先輩たちの技に失しがれた今。
動揺をもう一回練習してみるって。
そうだね。うん。勉強し直してみます。
動揺、あと消化、こういう子供の時に聴いていた曲、はい、今日はたくさんお送りいたしました。ね、さあ、今日は祝日ということで、まあ、連休中ということで、たくさんメッセージありがとうございます。はい、あ、以前ですね、うん、穴の開いた靴下さんからのメッセージ、ラジオネーム、え、なんでなんでってお話ししてたら、うんうん、今日休みなんでその由来をお送りしますといただきました。
何何何、もうすごい知りたい。
前川の穴の開いた靴下さんから、うん、名前の由来はそのままです。裾上げの時恥ずかしかったです。それから気をつけるようにしました。
なるほど、
ね、教訓です。
教訓、ラジオネームにつけてね。
お休みの日にありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、今日メッセージいただいた海鮮のよしみさん、くっちーさん、ももちゃんさん、ともこさん、小関さん、あっちゃまんさん、わくださんなどなど、ごめんなさい。また来週もラジカルランド通常通り生放送でお送りしますので、よろしければメッセージなど送ってください。
はい、
さあ、のぶさんは週末はレコーディングですね。
う
ん、
そうだね、
頑張ってね。
はい、
また来週、
はい、
ラジカルランド、お相手は
しゃべるギタリストのぶと
ゆっきーこと伊藤由紀でした。ラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。今週も聞いてくれてありがとう。渡辺でした。